金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。はい、皆さん、6月30日の朝のご機嫌ようお参りでございました。もう本当に、6月の末ですけども、8月の真ん中みたいな感じのこう気温ですね。今年の夏は、よほど覚悟しておかなきゃならないなと皆さんも思ってるんじゃないでしょうかね。なんとかしてこの夏をですね、しのばしていただかなきゃいけないと思いますね。皆さんそれぞれ健康に気をつけられて、一日の自分のですね体調を整えて、このお参りのおかげをいただいてくださったらありがたいと思いますね。昨日は、上半期末の感謝祭をお使いさせていただきまして、堀川美佐子さんが体験発表をしてくださいましたね。印象に残っているのは、辛い時には教祖様のお口の前で泣いたこともあるというね。そのことは、そういうことがあるだろうなと私は思ってたんですが、本人の口から聞いたのは初めてでしたね。よほど辛かったんだろうと思うんですね。しかしそういうところがあって今日があるんですね。難が見かけと言いますけど、本当に教祖様はすごいことをおっしゃってる。普通はそんなこと言いませんよね。難が難でおかげはおかげ、いいことがあるのがおかげ、悪いことがあるのがおかげじゃないと、こういうふうに大体人間は分けて考えておりますが、今日その難とおかげを一緒にしてですね、難は見かけという、すごいことをおっしゃってますね。やっぱそれはご自分の体験からですね。ご自分が子供の時からずっとね、体験してきたことが、その今につながっているという、そこをですね、しっかり、教祖様は確認されていたと思うんですね。今朝は5分から帰りがけに家内と車の中で話をしながら、私の小さい時からのね、若い時の特にいろいろなこう失敗をした悪いことしたことをですね思い出しまして、それをやっぱりなんとか自分でねそのまま書き残しておきたいなというふうに思いまして、今朝からですね、携帯のですね、キープメモというのは、ね、自分のメモですね、そこのページにですね、書き始めました。これは非公開ですね、人に見せるものじゃなくて、自分のためにですね、その記録をしておこうと。特に子供の時に特防の時代に悪いことばっかりしてた、それをですね、しっかり、記録にしとこうと思うんですね。教祖様も御覚書を書かれてですね、それご生前は公開されてないんですね。若い者が良いようにしてくれましょうとおっしゃっていた、その通りに二代金光信様がですね、その教祖様の御覚書を全部書き写しておる。それが残ってですね、教祖様のそのご本人の御覚書はいまだにわからないんですね、所在が。信様が写したものが、私もその神様が打たれた御覚書をそのまま書き写させていただきました。今大事に宝物として、大事の面として書かせていただいているんですよね。自分自身のこともですね、教祖様に感習って、人に見せる本じゃなくて、自分自身の記録としてですね、ちゃんと残しておきたいなと思うんですね。それこそ若い者が良いようにしてくれるんじゃないかというふうに思うんですね。公開するみんなに見せると思いましたら本当のことが書けない場合がありますからね、自分自身の秘密みたいなものとして書き残しておきたいなと思うんですね。で、そのなぜそういうことをするかというとですね、先ほども言いましたように、その悪いことだとか何だとかいうのもこれ決して悪いこととかなんで済まないんですね。それがあってこそ良いこととかおかげが生まれてくるんですね。 まあ、昨日の堀川さんのお話を聞いながらそう思いましたね。そしてその、この教会に参拝をされるようになってですね、お取り次ぎをいただいて、もう今は長年のねお仕事も辞めて、この度お父さんのお葬式を務められてですね、そのことを通してですね、本当にこの信心がありがたいと、ね、まあ教会長に体験発表してくださいと言われるまでもなく、自分はとにかくなんかこの人に話したい、この信心がありがたいということを話したいということを言われておりましたね。そういう気持ちにならしていた、ね、今年たびたびお話するようですけど、令和7年の上半期が今日で終わりでありますね。明日から下半期に入るわけですね。でこれをきっかけにですね、自分のその心の向きをですね、整え直すということが大切です、ね。自分の心の向きによっておかげがいただけるわけです、ね。高橋正夫先生というね、先生がおられまして、私の父よりも少し先輩の先生ですね。父が若い時に大阪の中之島公会堂で公開講演会を聞いてですね、えらい、その感心したという高橋正夫先生という先生がですね、まあ本教の、あの歴史の中で、大変活躍された時期があったんですね。この先生はですね、なんでそんな偉い先生になったかというと、本人がちゃんとそのことをですね、元の原点を話しておられる。それはまあご本人が話されていることですから、そこで私が話しても別に本人の名誉を傷つけることにはならないと思いますので、話させてもらいますがね。戦前はどこでも遊郭があったんですね。岡山にもそういうところがあったんです。私たちは戦後ですから知らないですけど、そういうことがあったんですね。で高橋正夫先生も若い時にもう結婚された後にですね、何があったかのか知らないんですけど、その遊郭に行ったらしいですね。そしてそのことをですね、自分がすごく後悔されてですね、もう自分はこの生きてる値打ちがないということで、もう布団の中に潜り込んでですね、もう何もしないで何も食べないでじっとしてたそうです。そしたら奥さんが心配してですね、何日か経ってですね、お願いですからいただいてくださいって奥さんに頼まれたそうですね。そのことで自分がですね、自分が生きようと思って生きてんじゃなくて生かされてんだということを感じたそうですね。実感したそうですね。奥さんに対しては非常に申し訳ないことをしているから、そのことは言えなかったかもわからないんですけども、もうとにかく自分が情けなくて、もう自分はもう生きている、ね、値打ちがないんだというふうに思ったんですね。しかしそういう自分を生かそうとする働きがあったということがきっかけで、高橋正夫先生はですね、まあその本教のその高橋木平先生という名門のですね、先生の息子さんだったんですけども、いわゆるそのただのお坊ちゃんの若先生じゃなくてですね、そういう自分の本当に嫌な面をですね、自分が自覚したことによってその生かされて生きるという道をですね、進んでいかれたんですね。それで高橋正夫先生は大変御用に立っていた。大勢の人に影響を与えるような先生になられたんですね。まあ、そういうこともあります。人間というのはその先生だからといって立派なことばかりできるわけじゃないんですね。私は今回そういうことを含めて自分のですね、子供の時から今に至るまでのそういう、出来の悪い部分、悪かった部分ね、後悔をするようなことをですね、ちゃんと記録に留めておこうと思うんですね。 本当は人に聞かしたくない、見せたくない恥部といいますかね、自分の恥ずかしい部分ね。しかしその高橋正夫先生はその自分の恥ずかしい部分を勇気を持って表明したことによって、道をその開いていかれたんですね。皆さんもですね、この半年間振り返られて、また人生をここまで振り返ってみてね、どうでしょう。先生はそんなこと言うけど、わしはそんなことねえわ、ね、いいことばっかりやった、ね、恥ずかしいことなんか一つもねえわというふうに思っている人もあるかもわかります。まあ、それはそれで結構です。でも私はどうも人間というのはそういういかない。汚い部分があったり、嫌な部分があったり、ね、人に見せたくない部分があったりするのが人間ではないかと私は思います。教祖様もそれがある。そういう有名な高橋正夫先生もある。でお道の信心の奥の深さというのはそういうところにあるんじゃないかと、ね、堀川さんが奥すぎて泣いたことがある。そして昨日は明るくみんなの前でね、笑顔で話をする。人間というのはそういう両面なんです、ね、それが人間じゃないかと私は思わせていただいた。はい、今日も